エントリー会のマルカルハント東京ミルク放送局皆さんこんにちは第277回目の配信です。
はい、
おいはいはいはいはい、ね、
ひどい
ジングルがねからの次の曲に行っちゃって、はい、はい、はい、この配信は、ね、今日は、
はい、
公開収録です、
はい、
はい、なんですけど、生配信ならではの、
はい、
トラブルにいろいろね、
はい、
ぐちゃぐちゃな生配信なんですけど、はい、はい、というわけで、この配信は、知らないおさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて、思いつくまま昨日くまに語り合う娯楽文化系情報共有番組です、はい！
よいよいよいよいよいよいよいよい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
あの4年目でやっと綺麗に揃っている
、はい、ありがとうございます
ということですね、はい、はい、というわけでね、あの実は今この、第3回輝く東京ミルク大賞東京ミルクアワード2019ウェザリングウィズユー、直訳するとあの貴様を汚してやるっていうね、
あ、はい、
あれなんですけどね、はい、はい、それの第2部、になってます。一部はあのね、映画をみんなで見て、
はい、
でその後の公開収録ということで、
非常に楽しくやさせていただ
きました、はい、何、何、
はい、非常に楽しくやらせていただきました、
やらせていただきましたね、はい、はい、というわけでね、はい、今日は、俺たちの2019年みんなのエンタメベストランキングなんです、
はい、
実はゲストが来てます。
ええ
、
このために、
いや、このためにですけど、前から告知もしてるし、なんなら番組タイトルに書いてある、
はい、誰が来んの、
いやいやいやいや、すごいですよ、はい、じゃあみんなで呼んでみましょうか、
はい、
じゃあみんなで呼んでみましょう、せーの、冷蔵庫マン、
イエーイ冷蔵庫マン尊重
ヒエヒエイ、俺は世界から笑いを消したラグで見つけしたヒエヒエランに改造された冷蔵庫マンだ、ヒエヒエヒエイ、
俺の使命は笑いで温まってる人たちを、俺の冷蔵庫上空寒く寒く見せる巨額校ミルク放送局の公開人ですた
おい、一つ以下始まる前に、新庄君の前説なんだよあれよダメだ、音がなんかうろうろしてるだけじゃねえかあれ新庄君緊張してんの、違うよね、
空回りです、
え、
気合が
入りすぎて、いや、空回りって回ってない、回る以前の問題、あと、ゲストに愛が全くないんだけど、どういうことよこれ、だから今日はな、1年間で一番ダメだったダジャレ持ってきたからなちなみに今日初めて冷蔵庫を見る人、拍手、1回以上見てる人、拍手、本当の地獄ってどういうものか教えてやるよ暗え冷蔵庫じゃん、これ何かわかるか、これ最初の映像、キュウリじゃねえからな、キュウリ、キュウリって先細りだからな、これ、分かった人、天才がいた天才がいた、ズッキーニじゃーん、あーズッキーニもらった、ズッキーニ、あ、足ぶつけて、ズキズキズッキーニ、さーぶーどうだ、しびれるだろう、冷えちゃった、絶好調、続けてくらえ、冷蔵庫じゃーん、じゃあこれいくから、これおい、ほら、ねえ、ね、これよ、ズワイガニだよ。ねえ、ズワイガニの歌って知ってる？え？あ、カニだから、カニカニクレクレクな、違う、すっごいヒットしたの昔。え、誰歌ったの？少年隊、仮面舞踏会、ズワイワイワイワイワイワイガニ、ズワイワイワイワイワイワイワイガニ、トゥルルテッテッテ。あぶね、どうだ？はちゃめちゃだろ、でもさっきの新庄君よりはいいだろやめろ、そんな温かい空気やめろ、俺はそんな空気はダメなんだ、なのかこれなら、いそこじょーく、
よし、今日は持ってきたのこれな、
これサワラです。今まで日本で一番大きいサワラのサワラを作ってきました。これぐらいのサワラが捕まったんですね。ねえ、サワラを出してる、え、サワラ、いや、わかんないけど、サワラはサワラはサワラはサワラはサワラはサワラはサワラサワラはサワラどうだ、今サワサワサワサワって言った時な、端末さんがな顔したからな、苦しい、どうしたんで、両親から見ました、俺の人間的な部分が出てしまう。そう、ここに来てる人みんなミルクリスナーってことでいいんですか、 リスナーじゃないです、拍手。大丈夫ですね。みんな気がつかないか。今年のミルクちょっと雑じゃないか。雑だったら雑って言ってくれよなあ。でもその雑がちょっと良かったりする。これからのミルク頑張って。ミルク以外僕ピッタンカンカンの前説しかやってないんで、これ以上家にいるとあの死んじゃうんで、これからもじゃあ、一つ入っていたら冷蔵庫マン頑張ってって、来年ブレイクって、冷蔵庫マン来年ブレイクでいきましょうか、はい、すいません、嫌な顔やめてくれませんかね。いきましょう、3、はい、
冷蔵庫マン来年ブレイク。
みんな人が良すぎますよ。最後は冷蔵庫じゃん。ね、ボロボロ落ちてモンブランじゃん。ね、モンブランでほらほら周りのほら栗のクリームがこうで、な子供の頃さ、ね、なんかこと濃くてこうやってこうやってもうブランブランと。リアクションしろやれ。さあ、無理、戦い終わった、人々は凍りついた、だからまた笑ったらすぐ出てくるからな、じゃあバイバイ。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとじゃあ、
そうですね。
片付けにね。
そうですね。あのままやるのはちょっと
伸びない。ちょっと濃くですね。
ちょっと脱いできてもらって
ます。濃くですね。
はい。
あれ、檻ですからね。
檻を。
監獄ですから。ちょっとお色直します。ああ、
今日もひどかったね。
いや、安定のクオリティ。
安定のクオリティだね。
毎年このためにお呼びしてるなっていうのは非常に。
さすがオバマ大統領と同い年だけど。
年はね。もっとね。はい。
さすがですね。
はい。はい、ということで、はい、レイゾコマさんが戻ってくるまでは僕ら何をすればいいですか。
新庄さんの最近の話です。
嘘でしょ。あ、そういうこと？
新庄さんの最近の話をここで話すってこと、さっき冷蔵庫マンさんと自分の中ではさっき段取りできて
ます。確かに。
それを新庄君には伝えてなかったん
です。いつもやってるわ、そういうの、
ええ、
いや最近失敗してないんですよね。
どうなんですか、もう年末だしあれなんですけど、あの新しく働き出した職場の遅刻率、
遅刻率はね、びっくりするほどしてないです。2回しかしてない。
あ、1ヶ月ぐらいで。
初日とあと1回しかしてない。
あ、じゃあ、
むしろ、
ただのクソだよ、ね。
むしろ早く来すぎて会社が空いてない時あるんですよ。
すごいじゃん。てか
みんな遅いというか、まあまあ人数少ないので、社長が来てると社長が一番早いんですけど、以外の時は普通にね、9時10分ぐらいに来たりとか、もう偉い人がですよ。で、僕その間の外でボケーとかコーヒー飲みながら待ってたりとかして、そんな。
ちょっと待って、確認させてもらっていい、でも2回遅刻してるんだよね。
2回はしてます。
2回はその担当者というか、上司の方には、なんていうふうに言ったの、その言い訳を。
初日とかはもう言い訳しようないですね。初日で、家出る時間、初日で、あと、あ、もう会社の、最寄り駅に着いてる時間に起きたんですよね。
そうそう。
その時はもう本当に言い訳しようがないから、もう、いや、僕もっと若かったら、もう会社ばっくれて、いや、次でとかっていう、あるんですけど、もう大人だから、
もう引き下がれないからね。
すいません、向かってたんですけど、ちょっとあの途中で、あのお腹痛くなっちゃいまして、
うわ、
一回降りたんですけど、降りて、
小嘘。
で、また乗ったんですけど、またお腹痛くなっちゃって、ちょっと2回目ちょっと降りちゃって、すいません、ちょっと非常に遅れてしまうんですけど、申し訳ないですっていうのを言って、なんとか。病弱キャラで、初日から病弱キャラ。
2回目はどれぐらい遅刻したの。
2回目10分15分
かな。ああ、10分15分だったらなんかね、
ごまかせそう。電車がちょっと止まって、すいませんっていうことで。
だってさ、9時10分にいつも来てるやつがさ、なんで10時10分に来るわ
け。普段は8時40分
とか。ああ、そういうことなんだ。早くに来る。あ、そういうことか、そういうこと。
そう大丈夫。
大丈夫ですね。
だから、この間は2週間で2回だったから、週に1回遅刻してるやつみたいな。
はいはい、だけど1ヶ月で2回
だったから、6週間あったから6週間で2回だから。
あ、じゃあ打率もさ、かなり下がってきてる。
打率っていうか、まあ、エラー率は下がって
る。エラー率は下がってるね
って感じです。
はい、
年末にする話。ちゃまさんは、
え、
ちゃまさんの方から。
あ、私ですか、
はい、あるでしょ、ね、最近どうですか。
牛鮭定食をずっと食べてます。
吉野家もね。
はい、
降りてすぐそこにある、
はい、
名店と言われてる、あまりに店員さん の対応が良すぎて、吉野家ホールディングスにちゃんまさんがメールを出したという、あの女子あの吉野、伝説の吉野家でしょ。あの
店長、女性店長が素晴らしい、
はい、女性店長が、はい、僕も昼に行きました、はい、そこに
で、牛鮭定食ばっかり食べてます、
ね、牛鮭定食ばっかりよ、
はい、
今牛鮭なんですか。
今ね、かえやっぱ一周するよね、牛鮭。
牛鮭って昔からありますよ。
昔からあるけど、いろいろいろいろ考えると、もうやっぱり牛鮭にきつくね。
おお。牛鮭ってやっぱりベストバランスなんですか。
なんかね、聞く人に、なんか料理人やってる人に聞いたら、はい、あれタラだよって言われたんだよ。
あの鮭のような面してあそこ乗ってるやつ。
あれを紅に入れてる
だけだ。タラと鮭の違いぐらい分かりますよ。色違うんだもん、なんで。
マスクだから赤くしてるの。
いや、どうやって
知らないよ、そんな細かいこと。そんなだってあれ牛鮭はタラらしいです。
タラの仲間ってことでしょ。
そう
トラウトサーモンみたいな。だからビントロがトロじゃないみたいな。
鮭は出せないですよ、あの値段で。
そう。
っていう話を聞きました。
でもそのタラを食べてる。
うん、美味しい。
美味しい。美味しいってだけ。
で、もう味噌汁なんだよね。味噌汁が本体と思って食ってるよね。
ああ、わからんでもないですね。松屋に行き慣れてて、たまに吉野家行って味噌汁頼むとうまさにびっくりします。
そう。
驚愕のうまさですよね。うん、50円の価値ある。あ、60円か今。わーって、
はい。はい。っていうところで、そろそろ着替えも。
そうだ。
終わったみたいなんで。
終わったんすか。
はい。
行けますか。
はい。
冷蔵庫マン。無反応です
よ。来た。
ああ、ちょっとあれ、ちょっと安田健さんじゃないですか。
あ、冷蔵庫マンさん、ちょっと用事があるんで。
ちょっと。おかさあ、びっくりした。
サービス精神よ、これ。このサービス精神よ。ねえ、本当に。
安健さん。
リアクションしろよ、俺。
いや、ちょっと。
安健さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大ブレイクでしたね、ヤスケンさん。
はい、ヤスケンさん大ブレイクなんですけど、どんどん仕事減ってるんですけど、
去年便乗でね、
モノマネの仕事はどんどん減ってってるんですか。
うん、モノマネの仕事はいつも通りですね、あって、あの、で、便乗が、まあ、結構ですね。
ああ、よかった。
はい、だってはい、スピッツの、優しいあの子の、あれで、ヤスケンさんのモノマネで、夏空のモノマネを動画アップしましたら、スピッツの、あのホームページ、あのそのレコード会社のホームページにモノマネで歌ってくれないかと。いいでしょってノリノリで言って、ここだけの、あ、だこれ録音してたもんね。
第3部で。
もうちょっとあれしますか。
3部
で。で、ギャラが。これだったんですよね。
映像もつってました。
悪くなかったやつ
。悪くなかったやつ。
あといろいろ出てるんで。
はい。
映像映ってんね。一緒残っちゃったね。
はい。ということでですね、まず施設揃ったところで、今年の、今回は、例年やってるんですけど、今年見た映画の、自分たちなりのランキングを、映画じゃないんじゃないですか、今回は
ね、エンタメランキングにしました。
エンタメランキングということで、はい、映画に限
らず。より恥ずかしい話、私、映画を30本ちょっとしか見てないので。
いや、しかって、結構見てます
よ。どん、何本いったん
ですか。でもさ、今さ、ベスト10とかよく発表されてるじゃない、
はい、
あれ絶対信じない方がいいよ。だってさ、1週間に多い時で40本だからね。
ほう、
1週間で
公開されてるの、
公開されてるのが、
はいはい、
だから600本ぐらい、公開されてるわけよ。だから400本見ないとベスト10なんか正確の出ないわけね、個人的なやつでも、普通の人間は見れません。
まあ無理ですね。
そうですよ、365日しかない。
そうそう、金銭的なものもあるし、時間もあるし、だからね、僕もちょっと僕の好みということで、僕160本ぐらい見てます。
やべえ、
すべて劇場です。まあ試写もあるんですけど、劇場なんで、はい、でも偏ってます。
あ、そうなんだ。
いいの見てません。いいのも見てないんで、話題になってるやつも、
おお、
だからそれが話題になってるのがいいかどうか分かんないんですけど、だ話題になってるのも見逃してるんで、まあ僕が見た範囲で僕は映画でいきます。
はい、分かりました。
で、エンタメですよね。
エンタメ、まあ
新進捗はどんな感じで。
僕も一応、まあ、映画が主体なんですけど、まあ、漫画があったりとかアニメがあったりとか。
ラーメンとか入ってくるの。
ラーメンは入ってない。
ああ、おかしいね。
ラーメンはエンタメですか。ああ、確かに。
あれは最高のエンターテインメント
だね。そうなんですけど、ちょっとそこのカテゴリーとはちょっとややこしくなっちゃうんで。
分かってます。入って
ますね。10個しか選べないので
。
はい。ということで、
はい、
やっていきましょうか。
はい。
はい、じゃあ、それぞれ、もうバーッと、
そうね。
10位から4位までとかいっちゃいます、はい、
そうね、ちょっとあそこにさ、何をやったのか分かんなくなっちゃうから、
はい、 ひなりくん、一旦じゃあこれ、
はい、よろしくお願いします。させていただきます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、立ち位置はこうでいいんですかね。
どうで大丈夫、
大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ一応2週にわたってお送りする予定ですけど、
あれ順番に言っていくんじゃない、
順番に、うん、はい、順番に言っていくんで、はい、でじゃあまあ10位から4位までを一気にバーって発表して。
あ、そうなの、一人ずつ
じゃなかったっす。
違ったよ。
おお、じゃあ茶間さん、茶間さん式でお願いします。僕のあれ、それはそれで見たやつだと。そうな
の、4位までは軽く話していくって感じです。
うん、
そうそうそ
う、うん、はい、
うん、
だから10位から4位までは言っちゃっていいんでしょ、タイトルは。
え、順番に言っていくって言ってなかった。
あ、10、10、10、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、9、
の話みたいにしてからさ。
じゃあいいです、いいです、どうぞ。
それでその時の内容は4位からしっかり、はい、3位からしっかり話せばいいんじゃない？
了解です。
はい、
まあ、その方が書けますしね、はい。じゃあ、誰からですか？でも書いてますよ、ね。
書いてましたよ、
はいはい。僕からじゃなかったことだけは多いです。
2人ともポンコツだね、これね。
僕からでもいいんですけど。
これがいいんですね。
はい、この、はい、このズルズル感です。
ズルズル、このズルズル感ですよね。
はい、このいつもよりこの、うん、あのマイクとの距離が遠いですけど、ちゃんと乗ってるのかどうかが僕はすごい。あ、大丈夫ですね。
あ、
16分。はい。
冷蔵庫、ちゃんまつ、新庄の順番。
おお、なるほど。
オッケーオッケー、はい。じゃあ、そうしましょう。
10位。
はい。
ハッピーデスデイです。
ああ、はいはい。
はいはい。
ハッピーデスデイ。
ハッピーハッピー
ハッピーデスデイ。
ハッピーデスデイね。
はいはいはい。自分の、まあ、すっごい本当、あのハッピーデスデイ見た方いらっしゃらないと思うんで、見た方いらっしゃいますか？あ、ね、ないですね。
誰も見てない。
思ってないのに聞いたんですね。
すごい、俺様の女が、俺様の女が誕生日で殺されちゃうわけですよ。で、殺され目が覚めたら、またその日の最初だっていう、あの声はデジャブと一緒なんですけど、はい、で、何回も殺されるうちに犯人を突き止めていくという。で、犯人が分かってもその向こうに何かあったんで、で、それを、本当はもう B 級で軽く作ったんですけど、全米1位になっちゃったのね。うん。
ほう。
で、軽く、もうふざけて軽く作って全米1位になったから、パート2も作れるぐらい良さが出たわけよ。パート2がまあ、本当に俺、息できなかったもんね、1時間半。
どういうことですか？
うん、あのね、賛否両論になったんですけど、ほうほう、僕は全くダメでしたね。
ダメ。あれ、番組で紹介してくれました
よ。ダメなん
だ。しました、しました、しました。
1も2も、
うんうん、はい。でも1、まあ、2は B 級にしてあれなんだけど、でも1はあの本当にで、ちゃんと途中で眠くなるし、つまんなくて。
ちゃんとね、僕起きてらんないやつ。
そういう映画っていいじゃん。
いい。
なんか、こんな、ね、何やってんだ、何やってんだっつって、ついつい見ちゃって途中で眠くなっちゃうみたいな。でも最後にはここまでやってくれるんだみたいなんで、ハッピーデスデイ。
なるほど、
はいはい、かなりちょっとツッコミどころいっぱいあるんですが、こういう映画もいいなと思って選びました。ハッピーデスデイ、
ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ茶間さんの
10位、はい、10位はですね、
はい、
デスストランディング。
おー、何ですか？おー、知ってる人いますね、
はい、これね、ゲームです。
あ、ゲーム、
あのメタルギアソリッドとかを作った小島監督の一番新しいやつ。
はいはいはい、はい、CM やってました、
はい、
はいはい、
これがね、
いい、
すごいんですよ。
お、
A 地点から B 地点までなんか物を運ぶ話だけなんですよ。
お、あ、運び屋、
運び屋、
はいはいはいはい、
運び屋っていう意味で、
ね、ちょ
っとパッとウーバーイーツっぽいんだけどな。
ウーバーイーツ、
ウーバーイーツっぽいんだけど、
はいはい、
運ぶだけなんだけど、
はい、
荒廃した世界で何か物を運ぶ話なんです。
ほうほう。
でも最初の運ぶものが何か、
うん、何ですか？
自分の死んじゃった母親の遺体を背負って焼却場に運ぶ。
奈良山武士公的な
話。そうそう。で、
はい、
覚えてる、と思って、うん、したらね、絵がポーンと弾いて、
はい、
なんかね、映画っぽい音楽が流れる、
はい、
できる、小島できると思って、ね、うわーと思って、
はい、
すごいなと思いました。
すごい。
で、なんか ね、まあ、ネット使っていろいろとなんかね、物作ったりなんなりっていうのも、あの他の人でもいろんなのできたりするんで、
はい、
これはね、すごいですよ。このゲーム、多分今21世紀一番進んでるゲームです。ちなみに私は、全部ゲーム実況で見ました。
やってないの？ゲーム実況なんてあんの？あ、誰かがやってるやつをね。
そうそう。
せめてプレイしてから。
ずっと体育座りで見てる。
それでも面白い。
10時間以上あるの。
それでも面白い。
面白かった。最後に、最後に
見たの？
最後に見ました、ちゃんと。
いや、すごいな。
1日時間。
ゲームは1日1時間。
ゲームは1日1時間。
そういうことじゃないですか。
なるほど。
非常に良かったです。
なるほど、
いやすごいな。
これですか。
そうです。これ
だってこれゲーム作る人で監督って言われてるの小島秀夫だけでしょ。そ
うそうそう、ね、ゲームなんだけどもう映画だね。
映画ですよね、もうね、はい、なんか超えちゃってますよね。
素晴らしかったです。
わかりました。
はい、
はい、じゃあ私の新庄の10位、はい、エンタメランキングですからね、はい、10位はねアニメです。
アニメ、
兄につける薬はないっていうアニメがありまして、知ってます皆さん。あんまり知ってる人いないかもしれない。これ、
ね、
5分アニメ。
あ、はいはい、
で、これね、中国のアニメなんですよ。
は
あ、中国 の、あの、ね、日常系アニメなの。
は
あ、で、なんかね、学園ものなんですよ。
あ、こういうのね。
はいはい、そう。あ、そうそうそうそう。はい、で、5分アニメで、フラッシュアニメ作家みたいな人が作ってて、うん、さらっと作ってるんですけど、これが、僕ね、たまたま時間も短いし、
うん、
毎週撮ってたんですけど、うん、毎週楽しみになっちゃって、
うん、
いや本当にあのね、なんでしょうね、全然なんてことないラブコメみたいな話です。うん、お兄ちゃんと妹の家族が家があって、でね、お兄ちゃんがバカで、あの妹がキレて突っ込むっていうだけの話なんですけど、毎週楽しみで、でなんかね、中国の文化ってやっぱ日本と違うんだなっていうところがちょいちょい出てきて、学級委員長のことを班長って言うんだなとか、あの中学だ、あの兄は中学4年生みたいなね、
ああ
高校の生徒中学
生ね、ああ、はいはいはい、
そういうなんかね、あれ日本と違うなっていう変な違和感はありながらも、全然日本のアニメと同じように見れてしまう、このなんですかね、あの緩い感じが非常に良かった、それだけです。なんかね、声優さんとも普通に売れてる人たちなんですよ。あの中村雄一さんとか天宮諏訪さんとかですね、あの普通のに売れてる人たちが出てるのに全然話題になってないんで、あ、これ俺しか知らないコンテンツなんじゃないかっていう優越感もあり、
日本で新庄君しか見てないんじゃないの。
だって中国で100億回とか見られてるんですよ、これ。
いや、噂で聞いた。
本当ですか。
噂で聞いた、
うん、
俺ツイッター中毒だからさ、ツイッターの噂では聞きましたよ、うん、これは。
あの作品のツイッターアカウントとかも1800人とかしかいない、普通3万とか10万とか
いるもんね、それ。
だからね、俺しか知らねえんじゃねえかみたいな。これもう3期までやってるんですよ、しかも。
あ、そうなんです
か。そう、多分ね、次もあると思います。
へぇー、次も楽しみです。いや、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、以上です。
はい、
このテンポでいいんですかね。
僕も
大丈夫ですか。9、はい、9へカラッといきます。
カラッカラッといく。
ジョーカーです。
あー、
おー、
やっぱりね、
ホアキンは僕の生まれ変わりだから、
死んでね
え。ホアキンの作品はね、僕必ず見るようにしてるんですよ。で、ジョーカーは別にホアキンの作品の中で一番じゃないからね。
あ、
言うてしまえば4位ぐらいだから、
4位
ぐらいだから、でもまあ冷蔵庫に入るシーンって俺に、
冷蔵庫ね、あの名シーンね。
冷蔵庫に入るシーンってあれ、あの絶対俺の、オマージュだから、
冷蔵庫はビギンス
でした、ね。だから、まあそれで許して9位。冷蔵庫なかったら9位入ってなかったからさ、ジョーカーですね。ジョーカー。でも、ホアキンの中では、別にそれほど、いい作品だけど、トップクラスじゃないです。今までの作品では。でもまあ一応まあ冷蔵庫入ってくれたんで9位です。
冷蔵庫は
以上、以上、
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ私もサクッといきますね。
はい、
第9位はですね、軽音です。
おお、軽音、
軽音、
2009年の作品ですけど、
今年、
はい、
改めて、うん、新庄君とかと一緒に、
そうそうそう、
ここで全話一気見したんです。
TMS の学生さんたち、吉野君とかと、ここで上映したんですよね。そうそうそう、一気見しましたよ。
何時間ぐらい、
全12、
5時間
ぐらいですね。あ、
全12話か、うん、
全12話で、はい、
5時間ぐらい一気に見て、
あ、そうですね、見ました、見ました。
非常にやっぱり面白かったなと。
面白かった。
よかったなと。
よかったですね。
あ、初めて見たわけじゃないんだけど、今年見たランキングの中では9位だなと。
10年ぶりに見たのに面白かった、
はい、面白かった、
はい、
っていうのと、まあちょっとやっぱりね、共演の事件もあったから、
あれの本当にね、1週間経たないうちぐらいだったん
ですよ。そうだよね、
土曜日にやって水曜日かなんかに事件が起
こる、うん、そうそうそう、
うん、そう
なんで、じゃあちょうどまあタイムリーなところもあったんだけど、
そうですね、
やっぱり見直してよかったなと思いますので、もしちょっと見たことない人はね、改めてちょっと軽音見てもらえればなと思います。ラストやっぱ10分は神がかってますね。
神がかってます
ね。そうなんだ、
ね、
もう11話12話だったらサクッと見れますからね、
はい、
1期はね、
はい、ってな感じでございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。9位ね、映画になります。邦、
はい、
画ですね、王様になれっていう映画がありました。王様になる。これみんな知らないと思うんですけど、うん、ザ・ピローズっていう、
あ、ピローズの、
バンドの、
うん、
30周年記念映画だったのかな、はい、
あー、はいはいはいはい。
で、
聞いたことあるよ。
岡本天音くんってね、このいるでしょ、うん、よく見るでしょ、うん、あの目離れてる、
うんうん、
あの魚みたいな顔して、うん、この子が主役です。で、この人がカメラマンの、見習いなんですけど、うん、その人がザ・ピローズに出会って、
うん、
なんかね、あの本気でカメラマンとしてやってくぞ俺みたいな、そういう成長譚です。
何それ。
だから昔あったあのあれ、キッスのやつあったじゃないですか、デトロイトロックシティじゃなくて、
デトロイトメタルシティ、
メタルシティじゃない、それはそれは
あ
のそれはあの あれでしょ、うん、あ違うやつ、それ漫画のやつでしょ、
画
家、うん、したやつじゃなくて、あのなんかそのバンドの追っかけみたいのをしていくうちになんかいろいろ、
ああ、
エドワード・ファーグ
が出てた、
エドワード・ファーグが出
てた、
ああいう感じのノリの日本版です。で、それに一応ね、あの山中沙央さんっていう、ピローズのフロントマンの人が、うん、この人もいろいろ原案をやってて、
はいはい、
結構制作も出てる、あの携わってるんですけど、これに出てくる山中沙央像が、あのね、
うん、
ことごとく嫌なやつで、ラーメン屋でバイトしてるんですよ、あの主人公が、
うん、
ラーメン屋の客で行って、わーっつって、あのなんかライブ終わりかなんかに行ってラーメン頼むんですけど、ネギ抜きでって言ったのにネギを入れたことに対しての主人公に対する切れ方がまあ大人げない。ネギを外して、あ、すいません、すいませんでしたって言ったら、
そこなの面白い、
おい、てめえそういうことじゃねえだろっつって、おい、どういうことだ、作り直せよとか言ったことに対して主人公が、ピローズの山中沙央ってあいつダメだねみたいなことを言ったことで、またあのヒロインと喧嘩したりとかして、山中沙央の一言でわちゃくちゃになったりとかっていうのは、
夏ぐらいにやってたやつなの？
夏ぐらいですね。
あ、そうなんだ。
やってて、
どう知ってました？
え、これ映画じゃないよね。
映画です、映画です。映画館で
年間150本見てる人は知らないんです。
シネマートかなでやってました。
あ、
徳井修司さんっていう、あの役者さんもやってる人が監督で、はい、やってたんですけど、その、うん、山中沙央のキレゲーに対してキウイです。
キウイね、キレゲーにキウイね。
キレゲーに対してのキウイ。
はい、わかりました。
あんまみんな見てないかなと思って、一応、
はい、
です。
見て残った。
お願いします。
はい、
お願いします。
じゃあ、レゾコさん8位お願いします。
8位、
はい、
天気の子です。
あ、
8位、
はい、知ってる、みんな知ってる。
8位です。
みんな知って
る。僕にとっては、うん、まあ、僕にとってはあの冷蔵庫版ベスト10に入るってことが素晴らしいんで、
確かに
160分です
からね、うん、8位、160分の8位だから相当です。
8位でも相当ですよ。
相当です、20分の1に入ってます。
相当です。新海誠分かってるんです。
おおおおお、
後ほど、それは、
はい、
後ほど、
後ほど、
はい、稲井君、この前見たんだよね。
この前ね、そうです。
やっと見たの？
つい最近見たんだよね。
小さい映画館しかやってなかったから、ね、時期が時期でね、
はい、ずっと言ってたのにね。
まあ、涙出ました。最高の映画ですよ。
だから見ろって言ったの。
そうです。
早く見てって言って。
いや、ネタバレされてる状態で見ても最高でしょ。
そうですね、僕らの番組
目の前でネタバレしたもん
ね。目の前でネタバレするから
番組取り上げ
た時なくなっちゃう
の。それは本当に申し訳ない。
でっかいとこで見てほしかったね。
そう、でっかい大画面で大音量で見てほしかったんですよね。わ、
うん、
かりました、
はい、
続きまして、
ちょっと待って、はい、そうだ、
はい、
今回ね、トップ10を作るにあたってですね、
うん、
テーマを1個決めまして、
はいはい、
どれだけその作品を後世に語り継ぎたいかっていうテーマで私選んでます。
なるほど、
おー、なるほど、
はい、ほうほうほうほう、エンタメをね、
エンタメを、
はい、
っていうところで、まあ、デス・ストランディングだったり軽音だったりとか、
はいはい、
で第8位ですね、
はい、
第8位はですね、映画で、
うん、
イエスタデ
ー。出た、やりましたね、イエスタデーね。
ビートルズの、
ビートルズの
やつです。
はいはい、
これは非常にね、良かったんですね、
うん、
まあ、僕自身がものすごくビートルズが好きだっていうところもあるんですけれども、うん、まあ、なんて言うんですか、まあ、
なんて言うんですか、
なんて言うんですか、なんかちょっと軽いノリもありつつ、
うん、
まあ、リスペクトもしつつで、なんか、あれじゃないですか、最後になんか一応みんな幸せになるからいいかなみたいな感じなのと、あと、ちょっと、なんだ、ネタバレになっちゃうんですけど、
うん、
ジョン・レノンが出てくるんですよね。
死ななかったジョン・レノン、
ね、死ななかったら、ジョン・レノンが死ななかったらっていう設定で、
あのだから、主人公が事故してる間に、
そうそう、
世界からあのビートルズという存在が
誰もない、
なくなるっていう話ですね。
そうです、そうです。でオアシスもなくなってましたけど、
コカ・コーラとかもなくなってました。ちょいちょいなくなってました、はい、
でも結局ジョン・レノンがビートルズ組んでないから死んでない、
そうそうそうそう、
で会いに行くっていう、うん、そ これがね素晴らしかった。よくそれ考えつくなと思って、そのジョン・レノンをやってるのが、あの知ってた人だと思うんですけど、ロバート・カーライルっていう、うん、トレインスポッティングであのベグビーやってた役中の役みたいなやつがジョン・レノンやってる
の。いやそっくりでしたけどね
本人寄せすぎてて笑ったけど、ね、復活したのかと思いましたけど、ね、これはねすごく良かったですね。あのビートルズ好きの人にも、あとビートルズあんま知らない人にも初心者向けにもなるかなというふうに思って第8位にさせていただきました。
少しで語りすぎたいと。
はい
はい、
はい、
分かりました。
はい、
で僕の8位、
はい、
8位は、漫画なんですけどアクタージュですね。
アクタージュ、
漫画って漫画本うん漫画本ジャンプでやってます今。
何それアクタージュ
って役者の役者さんの話なんです、うん、天才女優が
アクタージュ
アクタージュ
あれ川口海人のアクターじゃなくて
アクタージュはあんまり読まずにやったじゃないですか、うん、2回やったじゃないですか。じゃあまさか読んだけどつまんなかったぞ、うん、これっつってどうなってんだっつって、
うわなんか犬が野犬がいるみたいな、なんかこういう芝居でイエーうわーって
そんなのやってなかった。
いややってたよ
ビクってしただけ。
第1巻の最初の方で
ビクってしただけです。
何やってんだこいつと思って
ビクってしただけ。そこまでじゃなくて、はい、主人公が一応天才女優みたいな位置づけなんですけど、実は天才じゃなかったみたいな、あのメソッド演技って言って、その自分が過去に経験したことを思い出して涙を流すとかそういうことはできるんだけど、やったことないことを想像してやったり、どう自分が見えてるかっていうのを想像してやったりっていうのは全く点でダメみたいなことなんですよ。だからこれを見て思い出したのは、これジャンプで載ってる作品ですよね、
はいはい、
多分スラムダンクのとこに行こうとしてると思います。あの初めにドリブルもパスもあのジャンプシュートもできないけどスラムダンクだけができる桜木花道って言いましたね。スラムダンクに、うん、あいつ途中からなんかあのリバウンドを覚えてそこからメキメキきますよね、うん、だからこいつ1個しかできないんです最初、
うん、
メソッド演技しか、うん、それをなんかいろいろと吸収していくことによってこいつなんかすごい化け物になっていく気がしますこの後。だからあの響きってあったじゃないですか、
はいはいはい、
響きが何か到達できなかったところに多分手がかかるんだ
と思います。マジで
そんな予感が今してます。 7巻ですしまだ
7巻まで読んだった
今7巻までですね、ま、で出てるやつだと読みましたね。
いやもうだってもう頑張って4巻まで読んだけど
勇気づけられたのは
もうページをめくるのが辛くて辛くて
じゃあやめた方がいい
重いの
じゃあやめた方がいい
重いの何を言ってるのか分かんない。
勇気づけられたのは迫真の演技ってのは誰でもできるんだと、うん、気持ちでやればいいから。
な
んかそうじゃないんです
よ。それ
普段の何でもない普通の日常的な所作とか普通に、うんあのね、家族のことを思って料理をするとかそういうことがきちんとできるのが役者として必要なことなんだと、うん、この主人公の迫真の演技はできるけどそういう普通の演技はできないと。それ誰かあれ知ってんな俺じゃん
デジャブ
俺は迫真の演技しかしてないんだと思って思ってじゃあこれからちょっとずつ頑張っていくかっていう感じです。
ああなるほど。新庄さんの等身大みたいなもんなんだ。
どう見えてるのかなっていうのを意識したりとかっていうことで。
なるほどね。
なんかあのなんか見えました。次の展開が僕の。
はい。じゃ新庄君がやってないことやってるっていう、ね、読めばいいのかな。
そうね。
そうですね。
なるほど、
ね。そういうことですね。
あこういうふうにすればいいのか非常に勉強になる。
うんうん
う
ん、
はい。っていう漫画です。
なるほど。
はい、今後楽しみです、はい。ありがとうございます。
はい、
どうぞ。
はい。
7位、
はい、
スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けです
。あ、来た。
迷いました、
はい、
7位。やっぱりなんだっけ、アベンジャーズの最後のやつも、
はいはいはい、
スター・ウォーズもスカイ・ウォーカーはもう嬉しいじゃないですか。僕40まあアメリカ42年前なんですけど日本は41年前なんですけど、
うん、
劇場で見ています。
お
ーパンフレットも買っています。
エピソード4ですよね一番最初のやつ。
そう、
はい、
で家帰りもあるんですけど、
はい、
今日も吹き替え版見てきて、はい、今日前に字幕版見てきたんですけど、はい、やっぱよくお金かかっててよく作ってあるね本当に。
ちょっとさ素人の意見みたいな感想。
それはさ何百億とかもかけて作ってますけど、それはそうです。
果たして一本の映画として見たらやっぱり成立してないわけですよ。
あ、まあね。
一本の映画としては。
はいはい。
だからランクイン他のと比べると酷じゃねえかなと思って。
ああ。
でもまあここまで作れねえだろうと。
うん。
ということで天気の子の上にしました。
ああいいじゃないですか。
スター・ウォーズ。
はい。
7位です。
はい。
はい、
はい、
いろいろ文句つけてる人いるんですけど僕は普通にもう楽しんだしいいんですけど、やっぱり続きものとして でもすごいで7位です、うんうん、ちなみにアベンジャーズは入ってません。
あ、入ってない
です、ね、はい、10位以内に入れませんでした。あ、はい、でも僕は大好き、うんうん、大好きで、そうです、7位スターボーズ、
7位スターボーズ、はい、7位スターボーズ、
はい、
はい、そうですね、じゃあ、あんまりスターボーズちょっとまだ公開して間もないからあんまりネタバレまずいですね。
そうそうそうそう、やめたほうがいい、
あんまりネタバレ
まずい、あんまりね、まあまあ、
あんまりネタバレまずい、
は
い、
今ネタバレゼロですよね、
はい、基本ゼロ、ゼロ、
ね、今のとこね、うん、はい、どうかな、
はい、はい、はい、じゃあ私が第7位ですね、
7位、はい、さん、はい、
これね、こちらですね、テレビ番組です。
お、
AI で蘇る美空ひばり。
おお、見はぐった NHK、
見ました NHK、
見はぐった、確認して気がついたら忘れてた。
ちょ、見てないんすか、
タイトルだけでちょっと、
あの美空ひばりが AI で復活するんですよ。
AI、
これ本人でしょ、本人映像じゃないよ、AI、
バーチャルハリウッドみたいな、
そうそう、バーチャルひばり、
ロボ、
これね、あれだろ、あの初音ミクとか作ってるチームが曲作ってる。
あ、
で、すごいのはこれ、
声、ね、
これ新曲なんですよ。
すごい、
新曲だよ、
新曲、
新曲なんですよ。だから去年やったあのクイーンのやつ、
あ、はいはいはい、
あれは新曲じゃないじゃん。
あれはもともとオリジナル音源を使ってますね、
新曲なんですよ。
新曲なんてだって生まれようがないでしょ。
作詞家の秋元康先生がいるじゃないですか。
ひばりっぽいの作ったって
こと、ひばりっぽい曲を、
ひばりっぽいの、
ひばりっぽいの、
あの初音ミクみたいなやつをボーカロイドで作ったってこと、
そう、ひばりっぽい曲が、
ひばりっぽいの、
ひばりっぽい曲が流れるの。
なるほどなるほど。
これはね、映像はね、正直ね、うん、甘いです。
まだまだ。
まだまだ甘いけど、まあ、曲のクオリティはマジで高い。
へ
ぇ、本当にひばりが歌ってると思うぐらいの素晴らしい出来です。で、皆さんこれ、はい、
この人、
美空ひばり、はい、12月31日に紅白で復活するらしいんです
。
どういうこと？
ぜひ。
これが AI で復活。お、天童よしみとかいる。
そうそう、天童よしみ
が。あ、弟さんもいるよ。そうそう、弟さん、息子さん。
天童よしみがあのモーションキャプチャーで動きつけてる。
あ、そうなの？
モーションアクターは天童よしみ。
天童よしみ。
体型が全然違うんですけど。
雰囲気、気持ちだから。
あ、気持ちね。はい。
すごかった。で、紅白でもやるから、ぜひこれ皆さんで聴いてもらえれば。
あ、じゃあこれは
いい曲なのよ、
これが。よかった、これ知らなかったら僕何事って思ってました、
ね、事故ってんのかと思うよ、
紅白。紅白で。
これ曲もがね、ものすごく良かったですね。
作詞秋元先生でしたね、
ぜひ見てください。
わかりました。
はい、
僕ですか。
はい、
あ、じゃあ7位、
はい、
7位はね、ちょっとなかなかあの映画が来なくて申し訳ないんですけど、7位はね、アニメになります、うん、白箱再放送。
再放送、
これね、東京 MX でやってたんですけど、白箱って2014
年やるじゃん。
あ、そう、うん、多分映画のためのプロモーションで再放送だと思うんです。2014
年、白箱すごく面白いですよね。
4、5年前の話なんです、はいはい、で、何かっていうと、アニメ制作会社、アニメ業界のいろいろ描いた群像劇です、
はい、
で、もともとその高校の女子校 のアニメ、アニケンみたいなとこの、5人仲いいメンバーがいたんですね。その子たちが全員アニメ業界に何らかの形で関わることになって、で、最後一緒の作品で、ここになるみたいなことが2クール続くんですね、うんうん、はい、で、これ僕ね、当時も見てたんですけど、うん、正直前半の1クール目とかは流し見程度で、うん、まあ2クール目からちゃんと見てたんですけど、うん、今回1から、25話かな、
うん、
まで通してみまして、うん、ものづくりをするっていうことは本当に大変なことだし素晴らしいことなんだなというのを実感いたしましたね、これね。
遅えよ。
いや、そうなんだけど、作ってんだけど。
何年芝居やってんだよ。
いや、で、僕ね、最初は、ね、1個前でマジでボロボロ泣いたんですけど。
いや、面白いですよ、それはものすごく。
あの主人公の子は制作進行をやってる子で監督志望です、はいはい、で、原画をやってる子とか、はい、CG を作ってる子とか、はい、脚本家志望の子がいるんですけど、一、はい、人だけね、声優目指してる子がいるんですね。で、声優目指してる塚ちゃんっていう子は、ね、やっぱり、ね、声優業界って難しいの。
あいつ救いがないんだよね。
そう、
な、
他は一応
どうしようもないんだよ。
でもなりたいと思ったら、何らか下の方の職業に救い
がない。そうそう、努力なりなんなりで。声優
役者は役者になる、俺今日から役者になるって言ったら、その瞬間から役者なんですよ。
一番クソだ、
声優は慣れないの。 なかなかなれない。なったとしても仕事がないの、うん、だから声優としてちゃんときちんと活躍できてる人っていうのは本当に業界多分今300人ぐらいいるらしいんですけど、うん、本当に上の方の10人20人とかな、うん、そんな感じなんですよ。だその声優業界の厳しさを描いていて、これ、最後の1話で、アニメのもう出す予定なかったキャラクターなんだけど一人出せばあの話がうまくまとまるみたいな話で、うん、じゃあ出しキャラ作ろうと、うん、で、オーディションに来てた子で落ちちゃった子なんだけどあの子なんかいい演技してたからちょっと使ってみようってことで呼ばれるのがそのズカちゃんです、
はい、
で、お芝居するんです、一生懸命お芝居するんです、はい、それをこのおいちゃんっていうね主人公の子が制作人公の子が見に来ててでズカちゃん頑張ってると、この子だけが本当に目が出てなかったわけなんです。でこの子が最後のセリフで今私夢に一歩近づけた気がしますみたいなことを言うんです。それを見た瞬間のおいちゃんがブワーッなるんですけどそれ見て俺もブワーッっていう
キモ
っていうやつ本当にでね、ものづくりしてると本当にあの上の方の人がどうしようもない人がいっぱい出てくるんですよ。どうしようもない人いっぱい出てくるの。こいつのせいでこんな話が進まねえとかぐちゃぐちゃになる言ったことが覆るとか本当にこのうまくいかないアニメ業界安い賃金でボロボロ働かされてるところとか描いてるんですけど非常に明るいトーンでそして最後素晴らしいなっていう最後ね作品を1個作り上げてビエンドめたしめたし、そして劇場版もよろしくお願いしますって感じで終わるんで。
この映画が2月
29日ですね、はい、2010年
の、はい、やるんだ。
やるので、はい、それも楽しみでござい
ます。いやアニメ自体すごく面白いですよ。
名作、ね、名作でした。ありがとうございます。はい、はい、
ありがとうございます。
いやいいな、アニメ見たいけどねやっぱり、はい、
続いて第6位ですね。
6位です、はい、素直にいきましょう、
はい、
運び屋です。
はい、クリント・イーストウッド。
運び屋のクリント・イーストウッドもうさ、うん、もう見なくてもいいんだよ別に
もう重要文化財
みたいなね。そうでもあのほら試写場いただいたらまあちょっと時間が空いてたらこう行くわけよ。でもちょっと期待もせずに、うん、で面白い作品作ってる人面白い作品作ってるんだなって言って見に行くわけ、
うんうん、
でももうびっくりしたのがテンポいいしクリント・イーストウッド普通にこういけんのにこんなね演技してるわけよ。
ヨボヨボの演技
してる。俺びっくりしちゃって。
ヨボヨボの演技っていうね。
でも本当すごいテンポでグイグイ攻めていくわけ、うんうんうん、あーこんなに年もう70以上だよね。
80超えてます。
そうこんなジジイがこんな作品作れんだなと思って驚愕したよね本当に。もう58なんだけど全然まだまだだよねこれね。30年ぐらいまだもん。だからこれもう敬意を表して。
そうですね、僕もねこの前やっと DVD で見たんですけど、ああ映画館で見ればよかったなと思いました。
すごかった
ですね。面白かった
です。うん、6位です。運び屋、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ私ですね第6位、
はい、
これもねテレビ番組です。
ほう、テレビ番組。
テレビ番組
映画なかなか出てこないですね。
伊達店。
おお、タイガタイガ。
この中で伊達店最後まで見た人います？全員脱落です
よ。いません。
はい、私だけです。
僕も見ました。
あ、最後まで見たのちゃんと。
あのね、第2部から見てって、一部はちょっとやっぱりね、ちゃんと見れたから。二部からじゃあちゃんと見ようと思って。
二部からが地獄なんだよ。
あ、二部から地獄なの？
二部からの地獄は。
でも最後本当に良かった。
最後本当に良かったんで、最後ねあれね聖火を国立競技場に入ってきたところで、テテレテテテテテテテテテテテテいうテーマ曲が盛大に流れるっていうカタルシスがあるんです。それはそれですごくいいんですけど、
はい、
私これ頑張って見た理由が一つあって
ですね。何でしょう。
実はですね、私の父がですね、
ほうほう、
1964年の鎌倉市の、聖火ランナーだ
った。すげー。
で、むちゃくちゃ自慢するの。
一生もの自慢です
よ。子供の頃から。
そりゃもう自慢
です。今年応募した？
で、むちゃくちゃマウント取ってきてて、
うん、
でちょっとこれ応募した話またちょっと
あった。あ、わかりました。
で、これ結局あれって1964年今もこと来年もそうですけど日本全国回るんですよ聖火が。
ね、
うん、でどうやって選ばれてるかっていうのが、まあ、この前なんか神奈川県のやつ発表されてましたけど、1964年当時ものすごく不透明なんですよ。
んよくわかんない。
よくわかんない。でうちの親父曰く高3までずっとリレーの選手だったから
って
あーなるほど。
ちょっと待ってとそんな理由で選ばないぞと、
うん、
で伊達天を見てると陸上をやってる若いやつではつらつとしたやつをやれというふうに指示が出てるわけです、
はいはいはい、
あーなるほどと思って、うん、うちの親父はバスケ部ですからねそもそも、
あれあ陸上じゃない、
あれ
と、あれ、
はい、どうしたのかなって思うとやっぱちょっとこの辺はね、あのちゃんまつけの闇が、
闇、
ちゃんまつけのゴッドファーザーパワーがどうやら働いたんじゃないかっていう、
なるほどね、
え
これ
これこれだったりとかこれだったりとか、
あと
これとか、うん、
あ、
うん、あ、そういうことかと、
ね、土地のあれとかね、
そうそうそうそう、土地のしがらみとかそういうの、
しがらみとかね、
ええ、
うん、
で多分ねうちの家はそれをいまだに認めたくないんですよね。
いやいやいや、
ご健在、
え
ご健在、
ご健在です。でそうだな、来年またオリンピック走りてえなって言うから、
いやいやいやいや
って言うから、はい、で今年夏にまた応募なんですよ来年の、
は
い、で応募要項が、応募開始したから応募しようと思って、いや結局前回走ってたっていうだけで結構もういい班つくじゃないですか、
いい班つくつくつく、
で元気なんですよ、
うん、
ほうほう、で普通にずっと鎌倉で働いてたし本屋もやってたから、
はいはい、
いけんじゃねえかなと思ったんです、
うん、
で応募用紙見たんです、
はい、
でまあまあまあ名前どうこうどうこうで意気込みみたいな、そこまでは分かったんです、
ね、はいはい、
そしたらびっくりしたのが推薦者って書いてあるんです。はと
推薦者が必要、
推薦者が必要で推薦をする理由を3人出せっていうんです。
え
ぇ、
でしょ
3人、
3人獲得あるんですよ、1人でもいいんですけど、要は、これこれって
人望がない、
人望じゃなくて、いや要は結局どれだけ権力持ってるから
です。あ、まあそうか、
なるほどね、
うわーと思って小泉純一郎って書いてある。腹立たしかったから。まあ落ちましたけどね最終的には。
落ちた、
ええ、落ちましたね。いやー昔も今も真っ黒だなこの業界はと思って。でも本当に伊達ラストすごく良かったんで、
すごい良かったですよね、
あとはもうちょっと、うん、あの話取れちゃうんですけど、伊達天のですね、7月7日放送の第26回明日なき暴走、
はいはい、
日本人女性初の女性メダリストの人見絹枝さんの回があったんですけど、
お、はいはい、
これね素晴らしかったんです、
うん、
これはなんかもう十種競技で世界記録とか出している人見絹枝さんっていう方が初めて女性の、オリンピックとして、うん、日本代表として行って、
はい、
余裕でメダル取れんだろうと思ったら全然取れなくて緊張しちゃったりなんなりで、
うんうん、
でもうどうしようもねえなこれっていう時にしたら人見絹枝が魂の叫びで、
うん、
このままだと帰れないと、
お、
日本に帰ったらまた後ろ指刺されると、
あ、そうですね、
頼むから今まで練習もしたことないけどこの400っていうのが明日あるから出させてくれって、
うん、
200m、100m とか全部もう予選落ちだったのが、
うん、
400m なんか走ったこともないのに、うん、死ぬ気で走って銀メダルです、
うん、すげえ。
素晴らしい、
気合と根性で、
気合と根性だけで、でこれをなんかね、その回はね、うん、素晴らしくて、
うん、
で演出のところでよく見てたら大根仁志って書いてあって、
出たー、
あれあれあれあれあれあれと思って、
あ
れ若いかなと思って、大根さんとも若いかなと思って、
大根さんと若いしてもいい
かなぐらい のいい出来事、はい、ということで誰もね伊達見てないと思って、ぜひこのね第26回だけこれだけでもね多分見てもらえるといいかな、
回によってすごいいい回とかね、うん、
ある
ありましたから、
はい、うん、はい、ということで
楽しかった、
はい、長々とすいません。
今6位でしたっけ、
はい、
はい、6位はですね、映画になりますね、映画すみっこ暮らし飛び出す絵本という
見に行けたの、
行きました行きました、
最初の15分で寝たんじゃないの、
いや、あれ最初の15分で寝たって言ったじゃないですか、
うん、
実は、
うん、
あれ僕1回目、
うん、
ちょっと遅れて入ってたんですよ、
あ、実は
でも入った時にタイトル、あの「すみっこ暮らし飛び出す英語の秘密とこ」ってバーン出てるから、あ、始まったばっかだと思って行ったんですわ、うん、でも2回目見たら分かっちゃいました、これ、
え、
そのタイトルコールの前に各キャラクターの紹介コーナーあるじゃないですか、
あるある、
僕それ全部飛ばして行って全然話して
ないです、あ、分かんないから、
だから1回目本当に何にもしてないんですよ何にもしてない行って遅れて行って、あの10分で寝て気がついたらエンドロールっていう、ただ1100円払って寝に行くっていう、しかも1時間も入れないっていう、56分で映画
マックスで寝ろよ、どうだったんですか、
だからこれ2回目行ったんですよ、
2回目
これね、
ええ、
アカデミーっすね
言ったでしょ、ジョーカー越 え, だって
ジョーカー越えはね、分かりますね、うん、やっぱあのペンギン、
ペンギンね、
ひよことペンギンの話、うんうん、ペンギンってこの緑のペンギンなのかなんかよく分かんないんですけど、うん、一応ペンギンだと言われてますわ、うん、こいつが一応メインの役どころなんですよね、うん、で、まあだからそのひよこがこの絵本のね、こうなんかどこにが居場所なのか分かんないっていう話で、うん、で、いろんなポンポンポンポン話の中飛んでくんだけど、どれでもないと、うん、醜いアヒルの子が一番近いからと思ったけど、それでもないと、うん、じゃあどこなんだお前の居場所はってなった時に、この最後のページのペラッてめくったところにある白い欄外に書いてある落書きがひよこだったっていう。で、お前はこんなところにいて真っ白な何にもない世界です。だからあの精神と時の部屋の外出たのかな、何にもない世界が広がってて、はい、何もないところにお前はただ一人ぼっちでポツンといることだけが生涯なのかみたいな、そんなのって寂しすぎるじゃないかってひよこが、ひよこというかペンギンがあの全然一言も喋らないんですよ、文字しか出ないんですけど、っていうテンションで言って、じゃあ俺たちの世界に連れてあげようよって言って、いいな、みんなも、みんなもいいな、みんなで行こう、一緒に行こうっつって、よし、じゃあ帰ろうって言って帰ろうとするんだけど、この絵本の世界の住民は外に出れないと、ガンって当たって出れないと。
あれ分かりやすいよね。
分かりやすいけど、じゃあお前とはもうお別れじゃんってなるし、その本の中のあの鬼とかあの犬猿記事とかがね、最後助けに来てくれる。
鬼がこうやって助けて
あのこの櫓が倒れそうな時にね、ガンって伝えに来るとか、あの
あれ素晴らしい、
もういろんな過去に見た泣ける何かの集合要素でしたね、集大成でしたね。
新庄さん
号泣。おしっこ漏れそうになりました涙がこうして おしっこ漏れそうになりましたね。
レズコンさんちなみにご覧、
いや見てないんですけど、あのうちの嫁が最近何で面白いって知り合いに聞いたら、すびっくぐらして勧められるそうです。
あら、
これまだやってますよ、ね、
まだやってますよ、
まだやってると思う。
来年やるかな、
来年もやってますよ、
年明けぐらいまで、冬休み中ぐらいやってるんじゃないですかね、
う
ん、
本当、うん、1月からあのあれフリーチケットになるんで僕、
お
あのほら東宝シネマズの最後の、
ああはいはいはい、うん、なんかいっぱい見たらなんかタダになる、
そうそうそう、マイルズ、マイルズ溜まったんで、だからこれ見に行こうかなと思ってますね。
いいと思いますよ、62分とかそんなもんでし
ょ、62分なんです、
そんなもん、うん、非常に気軽に行けます。
寝てたら終わっちゃいますからでしたら終わっちゃうんで、
だって俺あれだよ、あのポッドキャストのあれ聞いた時に今の話したじゃないですか、はい、入ってすぐ寝て目覚めたらエンドロールで、
そうそうそう、
それでおしっこ漏らすようになる
って次の回で、次はちゃんと
2回目でね、
見た時になんてものを、なんて不敬な行為を働いてしまったんだと思って、はい、
はい、
非常にこれはね、
はい、
6位です、
はい、はい、素晴らしいです、
素晴らしかった、
はい、
はいはい、
5位です、
はい、
ハンターキラー先行生、
あ
ハンターキラー、
まあ、みんなさ見てないと思うんですけど、
ね、ハンターキラー面白いっていう、
めちゃめちゃ面白いです。
え、
めちゃめちゃ面白い、
見てないんだよな。
で戦争って、
はいはい
はい、
始めたらもう終わりじゃないですか、
もうね
始めたらはダメなんですよ、もう、うん、これが本当面白い、
へ
え、うん、
潜水艦もののやつですよね。
潜水艦ものと思うでしょ、うん、潜水艦のシーンなんかチーッとしか出てこ
ない。レッドオクトーバーみたいな
じゃないですか。その、あの、あれはあるんですけど、はいはい、あの、本当に面白かったです。ええ。うん、ほら、
はいはい、
普通はこう、ね、相手の国とこういう、なんか、いろんなことがあるから、潜水艦こうやってても攻撃しないじゃないですか、
まあね、
相手の国が。でも相手の国にクーデターを起こす人が、あいつこうやっちゃえばこう勘違いしてこう来るんじゃないかみたいな、で戦争始まったら俺らバンバンだよみたいなのがやろうとするのがいるわけよ、
はい、
でそれどうするかってどうにもなんないと思うじゃないねえ、面白いのよ
ハンターキラーね、
先行せよ、これは面白いです、これ見た人全員面白いって言ってますね、
ええ、
でもほとんど見てません、はい、
はい、5
位です、はい、
はい、わかりました、じゃあ私ですね、第5位ですけど、これはやっと映画です、
はい、
ミスターガラス
はいはいはい、はい、
ミスターガラス、
ミスターガラス、
ガラでもねえな、
シャマランね、
シャマランキング、
エブナイトシャマ
ラン、シャマラン、
シャマラン、
はい、これは、ね、いろいろ考えたんですけど、これは5位だなと、
シャマランユニバースみたいな話ですよね、
今まで一言も聞いてないガラスのこと、
会議やりました、ミスターガラス会やりました、
あった、
ありました、
何
俺たちのミスターガラさん。
だってあれですよ、バカなふりしてるサミュエル・ L ・ジャクソンをあのジェームス・マカボイっていうすげえムキムキのやつが車椅子に乗せて、でナースのコスプレをしてバレバレじゃないですか。ナースのコスプレをして精神病院を脱走しようとする話です。
そういう話なの。
もう素晴らしく大爆笑しました。そしてあとこのサミュエル・L ・ジャクソンのなんか結局迫害されてた俺たちのなんか生き様みたいなのをしっかりこう言うんで、あ、これだなと。でこれ多分シャマランも迫害されてたんでしょうね、今までずっと。それと多分立ち位置被らせてんだろうなと思って、これはね本当によくできてましたね。なのでもう一回ちょっと見直しましたけど、また家でも大号泣してしまいまして。
家でも大号泣。
大号泣、
はい、
泣く映画ですか。
泣く映画、男の映画だった。
ミスターガラス
第5位です。
5位、
はい、
分かりました。
はい、
はい、じゃあ僕の5位、
はい、
の5位はまた映画になりますね。ここからは映画です。 Once Upon a Time in Hollywood。
あ
ーマジ、
これね、
あー確かに
5位かなっていう気もしなくもないかもしれませんけど、僕は5位に置きたい。
新庄君でもあれ寝てないの。
これね寝てないんですよ、実は3時間ある映画。
すごくない？寝てない？え、寝てないの？
寝てない。
あの新庄。寝てない。
これね、あのタランティーノですけど、うん、非常にタランティーノらしいなという無駄なシーンのオンパレードです。
そうね。
あの、ね、60年代の後半のハリウッドの、だからブルース・リーとかが生きてた時代のハリウッドで何が起こってたかなっていうことを、ディカプリオと、ブラピ使ってやるっていう、
うん、
あのイングリッシュ・アスバスターズのあのねパロディとか。セルフパロディもいっぱい出てくるんですよ、うん、だからタランティーノ作品を見てると あこれあれのパロディだなとかいろいろ出てきて楽しいっていうのもあるんですけど、最終的にこ の, あのシャロン・テイトが、チャールズ・マンソンっていう、カルト教団のねやばいやつの指示で惨殺されるっていう事件、
実際にあったね、
実際にあった事件があって、はい、ロマあのポランスキーの奥さんだったんですけど、はい、それがこの世界線、この映画の世界だと阻止できるっていう、阻止されるっていう、その主人公がそのシャロン・テイトの家の隣に住んですよね、うん、で間違ってそのテロリストたちがその、ディカプリオたちの家に入ってきちゃうっていうところで、あのブラピーとかがあの犬とか使って阻止するっていう話なんですけど、これがね非常にあのそうって言ったら犬がわーって犬が腕食いちぎってするんですよ、あの来るの柴田理恵さんの代わりみたいにとか、なんかあのだからあのねあのプールにはめて火炎放射器で殺したりとかですね、
まあちょっと面白かったよね。
面白かったです。あの60年代の空気みたいなのもあるし、この世界観がよくできてるっていうところもいいし、あまあねあの3時間もある映画でいかんせんだるいんですけど、最後の15分ぐらいとかは非常に痛快で、あのタランティーノの映画見たなっていう感じがあったな。このブルース・リーの人とかもすごいそっくりなんですけど、
ブルース・リーとさ
超そっくり、
ディカプリオが殴り合ってるそんな映画ないでしょ今まで。
そっくりすぎてブルース・リーの遺族からちょっとクレーム来たって話ちょっとあのネタとして使われすぎてて
ガチで殴り合ってるこんなのねえだろうと思って、
でもね、はい、あのねスティーブ・マックイーンとか、
はい、
あのもうブルース・リーの、あの弟子だったりとかするんで、その絡みでねいろいろ出てきたりします。
いや面白かった、
はい、
ラストすごく良かったね。
だからこれをねあんまり上位に持ってくる人いないんじゃないかなっていうのもあって、
はい、ここすごいフィクションの重要性を私感じましたよ。
シュタインズゲートに到達するっていう、はい、
そうそうそう
ところを、
ね、あれですよ、あのアメリカ以外今ほとんど実話をどうやって面白く見せようかっていうの で、うん、でなんで実話かっていうと、もう既存のストーリーができなくなってるんですね。で実は既存のストーリーを作るとすぐ盗作だと。
あ
で、ね、実話は実は面白いで、さらに今面白くなってるわけ、作るようになってるわけ、バイスとかっていうすごく面白いんだけど、それがタランティーノの嫌なんですよ。だから最後に実話を変えるという 作業をしたの。
ほう、
うん、まあ俺から見たらひよっこだからさ、タランティーノ
まだベーベー、まだベーベー、
バレバレだよ、バレバレ 新庄君こういうなんか制作関係のものがベスト3入っちゃってるからさ、かなり実際つらいんだろうなと思って
実際がね、
実際ね、実際ね、まあ、聞いてるからさ、あれだけど、でもまあもう僕は楽しかったですよ、
はい、うん、バックセリモノで、はい、あれだし、あの、はい、あのセリフが出てこなくなった後に家帰ってあの家のものを
あーやって
た、ね、うわーやる、あれ僕これ夏になったんで分かると思って
デジャブね、デジャブ、ね、
これ分かると思って、はい、ちょうどそのタイミングで見たんで、
デジャブがないとベストでは入れないよね。
自分に強化する部分があるとやっぱポイント上がるん
で、ね、ああなるほどね、
ある
んで、はいはいはいはいはい、でいきましょう、4位です、
はい、
T34 レジェンド・オブ・ウォーですね。
あ、なるほどね、
戦車の
やつですね、
あれ面白いって聞きますね、
これもこれ、最初公開少なかったんですが、うん、拡大になりまして、うん、最後には IMAX 行ったという、う
ん、どんどんスクリーンがでかくな
って、ね、はい、でもまあまあその、まあ、はい、ヒットしても一部の人しかわからないんで見てないと思うんですが、うん、これは本当に面白かったです、本当に面白かったです、これは面白かったです、はい、
フューリーみたいな感じですか、今はちょっと違う、
フューリー
っていう戦車のやつ、
ブラピのやつ、
ブラピのやつ、
うん、フューリーより面白い、
ほう
フューリーよりもドラマチック、
フューリーとあんま比べちゃいけないんじゃないのこれ、
いや、フューリーはフューリーで生々しかったじゃないですか、生々しいのと、あと駆け引きとか全部、うん、
あ、ちょっといいですね、まだやってます、もうやってないですか、
もうやってないです、もうすぐバン出るんじゃないですかね、
そろそろもう DVD が出る、
うん、
あ、わかりました、
本当に、
おお、あ、見たいですね、これまだ見てないんで、
そう、戦車戦ね、
はい、うん、
本物の戦車、
そうそうそう、
あ、本当にやってるんですよこれ、
そう、で、まあ戦争中に相手と戦うんですけど、うん、
はいはい、
戦ってそれぞれのこう頭の人がこう顔を認識するわけですよ、
はいはい、
で、まあ、負けちゃって捕虜になるんですけど、捕虜になったらその戦った人がいるわけ、うん、でその戦った人がじゃあうちらと戦車戦して逃げたらそのまま逃げていいよって言うんですよ、
うん
うん、弾なしねって、うん、弾なしねよこっち、弾使わなくていいから逃げたらいいよって、でそれの手ほどきするのに捕虜の仲間で女の人がいるわけ、
はいはい、
その人ももう助けてって言うの、
うん、
もう女の人だから、うん、もう言い寄せされてるんで助けて、その人も助けなきゃいけないし弾なくて逃げなきゃいけないって言うんで
忙しい、でも
忙しい、だから一生懸命弾はさ隠したりするんだよね、こうって、あそこまで行けばこの弾隠してあるからこれ行くぞとかって言って、めっちゃ面白かった、
うん、
これはバン出たら見てください、
はい、
ええ、
わかりました、映画館で見てるって書いて
ますけど、はい、大ヒットしたんで、でも、
はい、
うん、いいです、 T30 レジェンド、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
ちゃちゃまさん4位、
はい、第4位はですね、映画天気の子、
きた
4位、
え、1位じゃないの、
4位、
4位、あ、まあまあエンタメだからね、
エンタメね、うん、4位、いや天気の子は面白かったです、
うん、
もうこの世界はもともと狂ってるっていう最後を言わせたのがもう勝ちかなと、でハッピーエンドにしなかったってことはね、やっぱ新海すげえなと、元気川村を全部ぶん殴ってやったなと
結構あるね、
はい、素晴らしい作品だなと思います、もう僕はね、あんまりこのやつに関してこの話に関しては突っ込まなくてもいいのかなと思ってますよ、これは多分もしかしたら最高到達点の気がしますね、新海誠、
おお、あとはもう落ちるだけ
落ちるかどうかは分かんないけど、これ以上多分できないと思う、
これすぐそこのバス停とかも出てますもんね、
そうそうそう、
新宿一丁目バス停とかね、
素晴らしかったですね、うん、ぜひちょっとまだね見てない人は、見てもらえればなと思います、
まだやってますからね、
あ、まだやってるね、
まだやってる、
バルトナインまだやってましたね、
まだやってる、
バルトナインか、
はい、
朝の8時半とかの
回、はい、そうそう、夜25時半とかそういうやつね、
そうそうそうですね、
はい、じゃあ新宿、
はい、じゃあ4位、
はい、
これも映画ですね、ジュマンジネクストレベル
新宿10本見て10本だから選んでないよね、
いやいや僕36
ジュマンジネクストレベル、は
い、
今やってるなんかやつでしょ、
何をもって楽しめたかなっていう基準で選ぶとジュマンジですよ、
だから何が出てくるあれでしょ、
またこれね、これ多分ね単体見てもつまんないですね、これ単体見てもつまんないけど前作とのつながりで見たら超面白いの あの前作からさらに進化したゲームの世界なんですよ。
いや、なんとなく分かんない。
これスーファミみたいな。
これすごい人入ってなくない？なんか
あんまもあれそうなんですかね。いや僕すごい最前列で見て超面白かった。まあ寝たけど。あ、
寝たいんだよ。
ちょっと寝たけど。
ちょい寝ね。
この辺のあの鳥とかから出てくるところはちょっと寝ましたね。なんか
でもよかった。その後からよかった。
あのね、なんかね、僕の中のなんかあのボーナス点みたいなのがあって、うん、ラピュタみたいになると僕加点があるんですよ。加点が
ラピュタ、
これラピュタみたいじゃんって思ったらグワーってくるんですよ。
上から落ちてくる
の。それ女の子は、あのね、ゴリアテみたいに出てくるの最後。これあのだから中世の世界みたいなゲームの中だからジャングルでしょ、うん、文明なんかないみたいな世界じゃないですか、うん、なんかね、なんとか王みたいな、暴虐王みたいな悪いやつ出てくるんですけど、そいつがあの脱出するときに使うのがなんかね、飛空艇みたいなのってるんで、バーッつって、でそれにあのロック様がうわーっつってロープでうわーうわーっつって行って、中でボコボコの殴り合いするんですけど、
で勝て、
それがあのあれみたいだった、あのピクサーのカール爺さんとその組で、あれも最後ラピュタみたいになるじゃないですか。
ちょっとラピュタっぽい、
ね、ラピュタみたいになってジジイ同士があの飛空艇の中でボコボコに殴り合いするじゃないですか。あー、はいはい、カール爺さんだーと思って、これでゴン上がりました僕の中で。
ジュマンジネクストレベルをこれだけ押す人間初めて見た。
やっぱね、ロック様安心しますね。
まあ、安心はする
けど、ね、主役のロック様だと、
ある程度はもうだろうなっていうのは
思
う。
あとあのマンドリルにすげえ襲われながら吊り橋のところをなんとか抜けようとするところとかはすごい大興奮でしたね。
めちゃめちゃ大興奮でしたね。
大興奮、こんなんどうやって思いつくんだろうなと思いながら、俺自分いたらどうなるんだろうなと思って、2秒で死ぬなとか思いながら。
いや、あれ日本人は思いつかない。
思いつかないですよね。
思いつかない。
どうやって考えて
るんですか。どう楽しめて。
いや、俺もあのドウェイン・ジョンソンはあの本当に楽しみちゃうんで、うん、
楽しい。
だってあの人本当にバカみたいな脚本でもやる
やるやるやるやる。スカイスクレーパーとか最高。
スカイスクレーパーびっくりしたもん、あれ。
最高でした。
全く繋がらないからさ。でも本当に面白いわけよ。
本当に面白い。
うん。でもあのほら、翌年でバグったとかってあって、うん、映画はバグんないんですよね。うん、だからそのバグるシーンが欲しかった。
あ、そうかそうかそうか。ね、確かに。
でもお客さん入ってます。
あ、入ってる、
ね。入ってる入ってる。うん。これはね、ずっと続けてほしい。
うん。
うん。ドウェイン大好き。
ありがとうございます。
はい、
いうとこで
4位まで全部ね紹介し終わりましたけど、これ実はもう1時間以上経ってるんですよ。
早い。
ジャンマスさん、これ1本目の切りどころじゃないですか。
ここで一回切っとくか。
というわけで、ね、告知だけさせてほしいんですよ。はい、告知だけさせてほしいので、はい、いつものなんか薄い BGM 用意しておいてもらっていいですか。はい、告知1個だけ告知なんですけれども、これね実はあの12月30日の配信でしょ。実は我々ですね、東京ミルクホールのですねイベント1月8日にあるんですよ。なのでこのタイミングで言わせてください。はい、これだ、はい、東京ミルクホールプレゼンツ、放送禁止演劇人寄せというイベントです。こちらね、2020年令和2年1月8日水曜日、場所は下北沢ザ・鈴なりで行われます。前より2500円、当日2800円でもチケット発売中でございます。これですね、演劇人寄せということで、毎年なんかこの時期に、東京ミルクホールは、演芸会をね、あの上の広小路でやってるんですけども、今回はお芝居のメッカ、下北沢ザ・鈴なりをですね一日お借りしまして、せっかくこういう場所でやるんで、演劇団体の人たちもっといっぱい来てもらおうということで、横田のガールズさん、大江戸母本舗ボラケザさん、劇団ジェット花子さん、タイガーさん、ハチキレパンダさん、ミチコイスタンブールさん、そして東京ミルクホールというこの団体合同で、やらせていただきます。もう内容についてはもうね、いろいろ各自あの準備してると思いますけど、あのコントをやるところもあれば、まあ、あの落語をやったりとかですね、ピン芸持ってる人もいますんで、いろいろな催し物もやります。もう何が出るかは来ていただいてのお楽しみだと。はい。ので、ぜひ、これを昨日、方々、皆さん、やってますんで、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ご予約はですね、この会場でも、後ほど、教えていただければ、取らせていただきますね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
山本さんから何かあります？
特にないです。
ないですか？はい。はい。じゃあ、今年の、2019年のね、はい、東京ミルク放送局の、はい、放送はこの、これで終了となりますが、来週、配信としては来週ですね、はい、我々撮ってる我々としてはこの後もあの第3位以降をね、はい、収録したいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではここまでの、ということで 冷蔵庫さんもありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、ありがとうございました。この後もよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、ここまでのお相手は、東京ミルクホール新庄勇気と
ちゃんまつ2019と
ひえひえ冷蔵庫マンでした。
それでは皆さん、また来週。
ひえひえ